今日は続いて黙示録から学んでみたいと思います。黙示録が生涯起こるべきことの全てを知ろうとするならば、これは非常に難しいことでありましょう。しかしキリスト者として私たちは今日いかなる態度を取るべきであるかということを知ろうとするならば、黙示録にはその点がはっきりと示されていることがわかります。黙示録は目を覚ましていなさい、主イエス様は今日にも来られるかもしれないからと告げているのです。主イエス様を待ち望んでいる人々はこの世で最も幸せな人たちであります。黙示録には三つの目的があります。第一番目の目的は、私たちが悪魔と罪とこの世とによって目くらにされることなくして、全てのものをはっきりと見ることができるように私たちを備えさせるということです。悪魔とその道具とが明らかにされるということも黙示録の書かれている目的です。第二番目の目的は、私たちキリスト者が主イエス様への復讐の道を守るように進むことが黙示録の目的です。このために黙示録の中では信仰、忍耐、忠実という言葉が繰り返されているのであります。第三の目的は、私たちにイエス様の勝利を見させるというのが黙示録の目的です。今は私たちは悪魔の勝利だけを見ているかもしれませんけれども、その中にも隠れているイエス様の勝利があるんです。イエス様の御座は教会の中心に、また私たちの生活の中心にならなければなりません。イエス様のご支配ということが黙示録の中心でもあります。今まで私たちは何回もテアテラに与えられた言葉について学んだんですが、今日は少し続いて学びたいと思います。もう一回黙示録2章ですね、18節から29節までお読みいたします。まだテアテラにある教会の御使いに書き送れ、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真珠のような神の子が曰く、私はあなたの行いとあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、またあなたの近頃の行いが初めの行いに勝っていることも知っている。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧困を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。私は悔い改まる機会を与えたが、この女は不貧困を悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を病の床に投げ込もう。またこの女と姦淫を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ、大きな患難の中に投げ込もう。また私はこの女の子供たちをも死病によって殺す。こうして全教会は、私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。しかし、テアテラにいる人たちの中で、この教えを受け入れておらず、彼らに言う、サタの深いところをまだ知っていないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない。ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸教会の民を支配する権威を与えよう。 彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。また彼に明けの御養生を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。まあ、題名は前と同じように礼を試しなさいということです。御霊が明らかに言われるように後の時代になると、ある人たちは惑わす礼と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになれますと、テモテ第一の手紙4章一節に書いてあります。またヨハネ第一の手紙4章一節に、愛する者たち、霊を差別なしに皆信用してはいけません、それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。霊を試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからですとあります。前に話しましたように、このテアテラに送られた手紙は7つの手紙の中では最も長い手紙であり、この手紙の代表をしている時代は教会の歴史の中では最も長い時代なんです。この時代は中世の暗黒時代の全体にあたり、500年から1500年にわたるローマ・カズリ教会の支配した時代に相当するのであります。ローマ・カズリ教会はこの予的な権力を求め、多くの過ちを犯し、偶像礼拝を行い、そして真の信者たちを殺害するようになったのであります。したがって私たちは旧約時代に送るイセーブのイスラエル人に対しての関係と、テアテラの教会に送るイセーブとその教会の信者たちのとの関係と、500年から1500年にわたるローマ・カズリ教会の真の信者たちに対しての関係を互いに比較して考えることができるのであります。カズリ教会の特徴も、また神の言葉に対する聞き従わなかったこと、教会の規律を守らなかったこと、純粋な教えを持たなかったことなの特徴を持っているのであります。テアテラということの意味は、信仰を常に絶やさないもの、または常に生贄を捧げるものという意味であります。カズリ教会のミサにおいて、一度ですでに完成されている神の御子の食材が、幾度も死んでいる者と生きている者とのための繰り返されているのであります。ヒブル書9章中に説に、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのですとあります。ヒブル書七章七節に、御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのですと。同じく七章の十四節に、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。カズリ教会は、神と人との間の仲介者はイエス・キリストではなく、マリア、イエス・キリストを産んだマリアであると教えているんです。イエス・キリストが中心なのではなくして、マリアが中心に を書かれるのです。最大の誤りはカトリック教会の教えです。イセブルは低宿という意味でありますが、実際は幹部なのです。カトリック教会は常にその教えの間違っていないことを主張しますが、しかしこれこそが最大の誤りなんです。カトリック教会は常に権力を追い求めているんです。中世においては常に世界の支配権を巡っての戦いがありました。聖書はイエス・キリストの他に救いがないと言っておりますが、カトリック教会は教会の外に、すなわちカトリック教会の外に救いはないと言っているんです。カトリック教会の目的は、個々の人間の魂の救いではなくして、金と力と名声なんです。中世においてカトリック教会は、異性部と同じように真の信者たちを迫害したのです。すなわち、拷問や、火炙りや、剣を持って迫害を加えたのです。人間の言葉よりも神の言葉を重んじたすべての信者たちは異端者として迫害を受けたのです。数えきれないほどの多数の信者たちがドイツやスコットランド、イギリスやフランスやイタリア、スイスやスペインにおいて投獄され、火炙りにされたのです。イセイブルは悔い改めを欲しませんでしたが、それと同じようにカトリック教会も今まで悔い改めを行おうとしないのです。カトリック教会は生涯においても悔い改めをしないことでありましょう。そして黙示録17章において大バビロン、すなわちカトリック教会に対して厳しい裁きが行われることが記されているのです。主なる神はテアテラの教会に対してご自分の神の子として表しておられます。神の子として主イエス様は教会の真の基礎であり柱なのです。ペテロがあなたは生きる神の子キリストであると言ったときに、キリストはこのペテロに対してあなたはペテロすなわち石のようなものである、そしてあなたはキリストであるというその告白の岩の上に私の教会を建てようと言われたのです。ギリシャ語の原点によれば、この石と岩という言葉にはそれぞれ異なった言葉が用いられているのです。カトリック教会はペテロが岩であると言っております。しかし聖書はイエス・キリストご自身が岩であると言っているんです。ペテロは鍵を与えられたのです。鍵を人は開けたり始めたりすることに用いるのです。ペテロは使徒行伝2章に書いてありますけども、ユダヤ人と使徒行伝1章中書に書いてありますように、異邦人とに最初に福音を伝えた人でありますけども、その後ではペテロはもはや鍵を用いることをしなかったのです。すなわち彼は何も新しいことを始めることをしなかったのです。まことの教会の基礎である岩も建築家もまたその頭も共に神の子イエス・キリストご自身であります。しかしテアテラの教会においてはイエス・キリストは岩ではなく、その中心でもなかったのであります。同じくローマカトリック教会においてもイエス・キリストが中心ではなく、マリアや法王 あるいは他の、まあ、多くの者たちがイエス・キリストを押しのけて教会の中心になっていたのです。旧約時代の異星部も悔い改めを欲せず、決して悔い改めをしようとはしなかったんです。これと同じようにテアテラの異星部もローマのカトリック教会も悔い改めることを欲していないんです。恵みの時はすでに過ぎ去ったのです。しかし、異星部の教えに従っていた者たちには、まだ悔い改めの機会が残されていたのです。異星部の時代に、エリアはいつまであなた方は二つの者の間で迷っているのであろうか、と、イスラエルのために向かって呼びかけたのです。しかし、イスラエルの民はこれに対して、答えようとはしなかったのです。彼らは従うこともまた清洗することもしなかったのであります。テアテラにおいてもまた主は何人かの者たちが悔い改めに至るかどうかを待っておられるのであります。悔い改めをするということは全く心が一新されることであります。すなわち神に対しても罪に対しても自分自身に対しても全く新しい思いを持つようになることです。この手紙は私たちにこの世との妥協が行われるところにおいては、すなわちこの世との姦淫が行われるところにおいては神との交わりが断ち切られるということを教えているのです。私たちは中級説においてこのテアテラの教会の少数の兄弟姉妹が主イエス様の御心を喜ばせたことを見てきました。彼らは非常に褒められました。そしてそれは決してお世辞ではなかったのであります。少数の兄弟姉妹に対して何と書いているかといいますと、結局彼らはイエス様を真心から愛したということです。そして、イエス様に対する愛のあるところには、他の信者に対する愛も生じてきます。イエス様が他の何者にも増して愛されているところにおいては、すべての問題が解決されます。ですから、私たちの行いが、イエス様に対する愛によって、支配されているならば本当に幸いです。そして前に言いましたように、イエス様に対する愛は三つの事柄の中に現れております。イエス様をよりよく知ろうという、まあ、とする思いの中に現れております。そのために私たちはイエス様の御言葉を、聖書を学びたいと思うようになる。それから、いつも、主よ、私は何をすべきでしょうかという問いかけが起こっています。そのために私たちは常に自分の考えや、自分の感情や、自分の思いを捨てて、御心に従おうとするんです。一言葉で言うと、自己を否定するということになります。また、主の憎みたもうことをすべて憎むということです。それは罪とこの世とサタンに対して妥協のないはっきりとした態度が必要であります。本当にイエス様との結びつきの中がイエス様に対しての愛が またイエス様に対しての信仰の忠実さが表れてきます。テアタガネアゴ教会のアゴ信者たちは主にすべてを明け渡したために他の人々から迫害され誤解され、そして異分者のようなものにされてしまったんですけども、このことのゆえに彼らは主イエス様に対する信仰の忠実さについて少しも迷うことがなかったんです。イエス様が彼らにとってすべてとなり、何者も彼らを主イエスから引き離すことができませんでした。すべて彼らの打ちのめそうとする体験はかえって彼らをイエス様の方に近づく結果になったんです。そして彼らは本当に真心からイエス様に奉仕しようと切に願ったのであります。彼らは全力を尽くし一切の安楽さを退けたんです。彼らは自分のことは考えないで、イエス様のご栄光のことのみを考え、そして兄弟姉妹のためにのみ苦労したんです。また彼らの特徴は忍耐だったんですね。忍耐は長続きする忍耐です。あるいは誘惑にも動かされることのない強い忍耐です。その忍耐の中には経済的な貧しさに対する戦いがあり、友人のあざけりがあり、信者たちとの間での苦しい経験があり、自らの苦しみと弱さのために打ちのめされることなどがあったんですけども、すべてこれらのことに打ち負かされることのない忍耐をテアテラの信者たちは持っていったんです。そして主は彼らを見たとき本当に大いに喜んだんです。まあ、24節において彼らは慰められ、そして忠告を与えられたんです。慰めというのは、私はあなた方に他の重荷を負わせないという御言葉の中にあります。忠告というのは、あなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさいという言葉の中にあります。残りの者たちというのは、妥協しないで主イエス様に従っている者たちのことを言うのであります。彼らには異性部と彼女に従う者とを捨てなさいという命令は与えられなかったのであります。どうしてでしょうか。なぜならば彼らは残されたごく少数の人々であったからです。彼らはこの教会の中において内面的に非常に大きな苦しみをなしていたのです。しかし彼らは非常に少数であったために、教会の規律を守らせることができなかったのです。それゆえに主ご自身がこれをなしてくださったのであります。22節23節、見ることわかりますね。これと同じように、旧約時代の、まあ、イセーブルの時代においても、バールとその教えとに従わなかった者たちが7000人残されていたのです。彼らは非常に少数であったために、自らの考えを明らかに述べることができませんでしたけれども、彼らは心の中において大きな苦しみを持っていたのです。彼らができなかったために、主ご自身が彼らに代わって行い、そして彼らの上でご自身を表されあげたのであります。同じように500年から1500年の間、この世の権力を持っていたローマカトリック教会に対して真の信者たちも全く無力であったんです。しかしこの時代においても、また主は裁きを行われたのであります。その裁きとは、 悔い改めを拒んだためにその機会がすでに過ぎ去ってしまったということであります。これらの残された人々は十分な苦しみを受けたために、主は私はあなた方に他の重荷を負わせることをしないと愛の言葉を持って慰めておられるのです。しかし彼らは慰めを受けただけではなく、忠告をも与えられているのであります。すなわち持っているものをしっかりと持っていなさいという忠告です。しっかりと持つということは、勇気を失って諦めることの反対です。エリアはかつて諦めて、主よ、私の命を取り去ってくださいと主に願ったんです。従ってしっかりと保つということは大切なことです。ここで語られていることは、新しい土地を得るために攻撃をするということではなくして、自分の持っているものを守るための戦いが語られているのです。守るための戦いですね。しっかりと持つということは、あなたがイエス様から与えられているものをしっかりと保つということです。しかし愛する皆さん、私たちは主から何を与えられているのでありましょうか。私たちは主から何を与えられているかを自らに聞いてみなければならないのです。すべての誠のキリスト者は自分の罪が許されたということ、自分が神の子であるということ、そして永遠の命を持っているということについての確信を持っております。しかし悪魔はこの確信を奪い去ろうとしているんです。これに対して主は、あなたの持っているものをしっかりと持ちなさいと言っておられます。私たちはどのようにしてしっかり持つことができるのでありましょうか。それは書かれている聖書の御言葉にのみ信頼を置くことによってです。書かれている御言葉にのみ信頼を置くことですね。イエス様は私たちに日々より多くのものを与え、私たちを満たしたいと思っておられます。私たちは打ちのめされるときに間違った方向を見たからです。それは私たちが自らを見たり、他の人を見たりして、主イエス様ご自身を見ることをしないからです。あなた方の持っているものをしっかりと持っていなさい。私はすぐに来る、私は来るというこのお方を見上げなさい。私たちの苦しみは自分自身を見たり、自分自身から何かを期待したり、自分自身を良くしようとしたり、自分自身を救おうとしたりすることから起こってくるんです。主イエス様は私たちを打ち砕いて、主ご自身のみが私たちの生活の中心となるようにしてくださるんです。主イエス様を見上げ、イエス様にすがりつくことが、この信仰の戦いに打ち勝つための秘訣です。私たちは今までに主イエス様が約束をされていることを信仰によって受け取ったことがあるのでありましょうか。主よ、私はあなたが約束してくださったことを信仰によって受け入れます。そしてこのことに対して私はあなたに感謝をします。このような態度が重要です。私たちが悪魔によって取り囲まれるときに、私たちは主よ、今私たちを暗闇が取り囲み、私は何も見ることができませんけれども、あなたが私たちに約束を与えておられるので、 私たちはあなたに感謝をいたしますと言おうではありませんか。主なる神の子目的は、私たちがイエスにより多くの場所を明け渡し、自分の力により頼むことをだんだん少なくしていくことなんです。主イエス様により頼み、イエス様にしっかりと結びつくようにしようではありませんか。あなたがイエス様から与えられているものをしっかりと保っていなさい。真の力はただイエス様のみにあります。主イエス様のうちに、私たちの必要としているすべてのものが備えられています。イエス様は、どのような状態に対しても、困らうことがないのです。主イエス様は勝利者として、私たちの中に姿を現そうとしておられます。そのことをしっかりと保ち、そのことにより頼み、そのことに期待を持とうではありませんか。